経営伴走ラジオ。はい、皆さん明けましておめでとうございます。社外営業部長の谷口浩一です。
インタビュアーの土井さとみです。明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
社外営業部長として営業部の皆さんの味方として伴走している谷口さんです。今回が新年1回目の配信ということですね。
はい、
新年気持ちを新たにまた、
そうですね、
ね、はい、進めてまいりましょう。
はい、よろしくお願いします。
お願いします、
はい、
そして2026年明けましたので、
はい、
お話しいただく内容もちょっとこう、
はい、
これからの
ちょっと前向きに、はい、
前向きにですよね、
はい、
役立てていただけるような内容ということでご準備くださいましたね。
はい、はい、そうなんです、ありがとうございます。今回は、そうですね、皆さんの、聞いていらっしゃるリスナーの方にですね、営業関係のですね、内容としましての、内容として、この営業組織を変えるリーダーシップの、としまして、ちょっと今回、今日から含めてですね、新年の今日から含めて3部作で、回を重ねてご紹介したいと思っております。
営業の組織を変えるリーダーシップについて、
はいはい、そうなんです。で、まずは1回目はですね、3部作なので、2回目は、次の時に申し上げますので、
はい、
はい、1回目はですね、まずは、多分聞いてらっしゃる方で大変多いと思いますが、いわゆる営業のプレイヤーですね、プレイヤー型の、営業マンからの脱却っていうところをですね、テーマとして取り上げたいと思います。
プレイヤー方も現役の営業マンでバリッバリにこうちゃんと売り上げ作って、
はい、
バリッバリにやってきた方がリーダーになった場合、
はい
はい、営業マンの監督のまんまであるという方が多いということですか。
はい、そうなんですよ。ですね、よくあることなんですが、特にそのプレイヤー型の営業の方が管理職になられると、前回ですね。前回、去年にも私の失敗談もちょっと申し上げておるんですが、
はい、ありがとうございます。
はい。ですね、営業の方で成功されていらっしゃって管理職になられると、結構陥る罠、っていうのはございまして、はい、何かというと自分が誰よりも優れているというふうに思ってしまうんですね。でその結果営業としての成果も出していたので、リーダーとしてもまあまあ今まで通り、やっていけば、部下には伝わるだろう、もしくは自分のが営業として素晴らしいと信じてしまっているので、自分のコピーをどんどん作れば、わかりやすく言えばですね、自分のコピーをどんどん作っていけば、まあ、チームが成功していくだろうっていうふうに思ってしまう罠があるんですね。
わ
あ、はい。
それはありそうですね。
そうなんですよ。で、結局、それはですね、難しいところがあって、まあ、ロボットであれば、
はい、
土井さん知ってらっしゃるかわからないんですが、ドラえもんとか昔の何でしたっけ、はい、パーマンでしたっけ、
はい、
もう大昔のそういう漫画の世界では、自分とそっくりなロボットっていうのを作れますので、
はい、
それが同じような働きをしてくれるので、そんな感じであれば、まあ、問題ないんですが、何を言いたいかというと、相手は人じゃないですか。
はい。
そうすると、人ということはいろんな性格の方がいらっしゃるじゃないですか。
あ、そうですね。はい。
はい。で、なので、自分のやり方をそのまま相手に押し付けるっていうようなやり方だと、その方のいいところを生かすことができないんですね。
ああ。
はい。で、なので、営業の方が、で、特に、成果を出していらっしゃった方が、管理職になられた時に陥る罠っていうのは、そういうところなんですね。
ああ、そうなんですか。いや、でも自分がね、ちゃんと数字作れたって思ってると、いや、これが正義だ。これが正解だって思ってしまいがちなのも、すごくわかります。
はい そうですね。で、同時にですね、結局自分に自信があるもんですから、営業の方と、まあ、前回も、失敗談の前にも、客先同行訪問っていうのもちょっとご紹介しておりますけども、例えば営業マンの方に、ちょっと成績が悪いとか、悩んでいらっしゃる方に同行するとか、いうことを、そのリーダーが、行った時にですね、シャサリ出てしまうんですよ。はい。例えば営業の方がお客さんと商談で、その営業の方の担当のお客様に、このいわゆるプレイヤー型のリーダーの方が一緒に行かれると黙ってられないんですよ。黙ってられなくて、部下の方が営業、お客さんと話してる脇から、いやいや、そうじゃねえだろう。もっとこういうこと言わなきゃダメだ。っていうような形で、どんどんどんどん、プレイヤー型の自分に自信がある営業のリーダーさんが、まるで自分のお客さんのような形で、話していくっていう傾向になってしまうのが結構多いんですね。はい。
想
そうす
像
る。
しやすい。
はい。そうすると、土井さんどうなると思います？
そうすると、そこの担当の人が、
はい。
まず自信なくしますよね。
そうなんですよ。で、自信がなくしていきながら、かつお客様も、だんだんですね、その担当の営業の方ではなくて、リーダーの方に連絡を取っていくようになっちゃうんですよ。
あらららららら。
はい、そうすると、その、ますます、どんどんどんどんどんどん悪い循環というか、その、いわゆる担当営業の方が、なんか自信がますますなくなっていくので、いや、だんだんだんだん受け身になっていかれるケースが多いんですね。そうすると、リーダーの方と常に一緒じゃないと、お客さんのところに一番悪いパターンですと、行けなくなってしまうんですよ。
そしたらもう営業マンがちゃんと担当してる意味がなくなってきましたね。
はい、おっしゃる通りです。ですから、そのいわゆる今回のちょっとテーマでも申し上げていきたいのは、営業の組織を変えるリーダーっていうことになるっていくと、プレイヤー型の営業の方は、営業の方にある程度任せるといったことをされていかないと、いつまでたっても育ちませんし、いつまでたっても、まあまあ、通常の人間関係で言えば、親子関係で言えば、親離れができないというか、そういう状況に陥ってしまうっていうのが、非常に問題になっているケースが多いです。
谷口さん、この任せるっていうのは、丸投げとはまた違うんですよ
は
ね。
い。はい、ありがとうございます。大変いいご質問をいただきました。そうですね。丸投げとは違います。ヒントを、その営業の人に与えながら、必ずその内容を、まずは営業の人に、実際、この営業の方のご自分の頭で考えてもらって、まずご自分で動いてもらうということをしてもらいます。その上で、まあ、実際どこができている、どこができてない、もしくは分からないことだけは聞いてほしいという形でですね、なるべく、そのリーダーの方で、冒頭に申し上げました、できる営業のリーダーであれば、自分でやっちゃった方が早いんですよ。なんですが、その自分でやってしまうと、冒頭にも申し上げましたように、育たないので、我慢が必要です。ものすごく大きな我慢が必要になってくると思います。どんどん一つずつ営業の方のできることがどこまでできるのかっていうのを一つずつ確認していきながら、まあヒントを与えて、まずこれやってみたらっていうような繰り返しで、その方に何が分かったか分からないかっていうことをやりながら、まあ何でしょう。まあ、土井さんもお子さんいらっしゃるかどうかちょっとわかりませんが、
娘がおります。
ありがとうございます。すいません。余計なこと聞きまして。はい。で、親子でもそうだと思うんですが、やっぱり子供さんに対して、やっぱり育てて大人になっていく過程においては、何から何までよく過保護って言葉がありますよね。それをまるで他人なんですが、部下に対して、営業マンの部下に対して、この口を挟みすぎる、もしくは代わりに全部やってしまう、 っていうことされると、まあ、一向に親離れができないっていうことになるので、丸投げではなくて、部分的なところを少しずつ任せていく。で、それができたら、次にまた新しい課題を与えるっていうところをやっていかないと、会科の組織変えるリーダーとしては難しいです。
少しずつ、そして見守るっていうの
は
が
い。
ね、
はい。
もう本当に大きな我慢が必要っておっしゃるの、すごく
はい。
こう子育てに置き換えるとよくわかります。
そうですね。なの
ね、
で、まあ、今、言うはやすしってやつですけども、
はい。
行うは、難しいんですが、ただ、今申し上げましたように、やっぱり何度も申し上げますが、相手は人なので、営業マン、スタッフは。なので、前の回答と含めて申し上げましたが、失敗談の時も少し触れましたが、相手目線を意識した上で、伝えていかれないと、相手、まあ、いわゆるスタッフが育たないということになっていくので、そこの部分を自分は、できたから相手もできて当たり前っていうような思いで、おやりになられると、なんでできないのか。ってなってしまって、年末に私の、失敗談でご紹介したようなケースになってしまうので、そこは注意していただかないと部下は育たないと思います。
部下、つまりメンバーの相手目線に立って、なおかつ、
はい。
まあ、こちらは我慢して見守るという
はい。
この両輪ですね。
そうですね。
はい、そろそろお時間になりました。皆様ちょっと手を止めていただいて、概要欄チェックしてみてください。谷口さんへのご相談、お問い合わせについて、ポッドキャストの概要欄にホームページのリンクがあります。どうぞご覧ください。お話は
長井営業部長の谷口浩一でした。どうもありがとうございました。
インタビュアーは土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。